ペースニュースダイジェスト。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net が映画会社の地下ならぬ山梨県の山中からお送りいたしております。お送りいたしますのは局長の FA と
種ヶ島からアシスタントのエイトです。
山口県からアシスタントの後藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
前回の配信の後から後に、デブリの方で話題になってましたローサットですね。
おお、
これが大気圏再突入しましたね。
はい。
一応報道では、まあ、ベンガル湾のあたりにインド近辺ですねに落ちたようだということでしたね。とりあえず陸地じゃなくて、まあしかも誰もやっぱり目撃が上がってないんですね。まあその辺に落ちたんだろうという推測なんですけどね。
うん。
まあ破片とかもどうもその辺にこう落ちてるという話もないみたいなんで、まあ海の上ですからね。まあ沈んじゃったかもしれないんですけど、とりあえずこう回収可能なようなものは見つからなかったってことですね。まあ燃え尽きちゃうっていう可能性もありますからね。必ず何かが残るっていうわけでもないんで。
ちょうど、はい。それで落下する前は、いろいろと騒いでて、
そうね、
ちょうど日本の上を通った後に落ちる形になったので、もう過ぎ去ってしまいはみたいな、
そうですよ、ね、
ところもありましたけれどね。
そうですね。日本パスの後でしたからね。
ああ、その、うん、日本パスの次の周回で落ちました。
そうですよね。
あね。そんな感じだったんですね。
あれはもう、北からの侵入で落ちたんでしたっけ？南からでしたっけ？
南からだったと思いますね。
やっぱり。
なんか中国に届くか届かないかって感じで。
やっぱり、あの辺の、地球の赤道半径がね、一番大きいんで、うん、その辺で、平山さんのお話通り、体験再突入にしたのかなっていう感じでしたよね。
うん。
平山さんもだいぶ、キッキングしてましたけど、
すごい手に取るように分かりましたね。
本当ですね。
ツイートを見てただけで大体分かったって感じですよね。
うん。
まあ、事故なくですね、デブリが一つなくなってくれたんで、まあ、よかったよかったってことですね。
うん。
でも、やっぱりここで2回続いたんで、急に、一般ニュースでね、取り上げられるようになったんで、デブリっていう、デブリ問題ですかね。内容がちゃんと、理解していただけたかどうかは別にして、うん、そういう問題があるということが、まあ、一般市民の方にも、ニュースなんかで目にすることができたのかなっていう感じですよね。
うん。
まあ、ツイッターのタイムラインとか見てると、もっとどんどん捕まえて下ろせばいいじゃないかという意見もあるんですけどね。
うん、
それが簡単にできればね、いいんですけどね。なかなか技術的にも、金銭的にもですね、経済的に成り立つかどうかっていうところがやっぱ問題ですからね。
うん、
テスラシンドロームが起きる前に、なんとか解決していただきたいと思うところですね。
うん、
そうですね。
ちょうど、なんか昨日、
はい、
昨日の夕方ですね、大火球が流れたって。
ああ、はいはいはい、はい。
すごく、ツイッターで話題になって、ね、一瞬流れる時間は短かったみたいですけど、非常にマイナス10等級ぐらいの明るい火球で、久しぶりに大きい火球が流れたということで、ツイッターで、みんな見てるのがね、面白かったですけどね。その時に、デブリのことを思い出しましたけど、デブリだったらもうちょっと長く、おーって。
そうですね。
突入してくるのが長い火球が見れるんだけどなと。
そうですね。ゆっくり、うん、ゆっくりですからね。
そうですよね。
はい。じゃあ、そういうところでニュース始めますかね。
はい。
はい。それじゃあ、まずいつもの通り打ち上げ結果からお伝えします。まず最初は、前回お伝えし損なったソユーズロケットですね。アリアンスペース社は、協定世界時間の10月21日10時30分、日本時間の19時30分に、ヨーロッパの衛星測位システム、ガリレオ計画のガリレオ衛星2機を搭載したソユーズロケットを、南米フランス領ギアナの空ル基地から打ち上げました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、打ち上げから約3時間49分後に2機の衛星をそれぞれ所定の軌道に投入し、打ち上げ成功しました。ギアナ宇宙センターからロシアのソユーズロケットが打ち上げられたのは今回が初めてになります。このギアナからの打ち上げについてはですね、2007年6月に、ロシアの連邦宇宙 局、ロスコスモスと、欧州宇宙機関 ESA が、それと、あと打ち上げを担当するアリアンスペース社ですね。この3社が正式に契約を結んだということで、予定よりだいぶ遅れたんですけどね。
うん。
まあ、契約の話が出た時には非常にびっくりしたんですけどね。
うん。
うん、遠い先の話かと思ってたら、ついに上がっちゃいましたね。
そうですね。あの、フェアリングもいつものソユーズとは違って、あれは、アリアン4からの転用でしたっけ？
いや、あれはね、ソユーズ2でもあれ使ってると思うんですけどね。うん。あの、まあ、はっきりは、ちょっと言えないんですけど、あの、ソユーズ2のフェアリングと、そっくりですよね。
うん。
ロシアの、バイコヌールの基地の、まあ、ガガリン発射台で打ち上げられるのと比較すると、まあ、一番の違いは、あの、ロシアのバイコヌールで打ち上げる場合は、もう衛星も全部すべて装着した状態で横倒しになって、線路上をこう、機関車に押されて、後ろからバックして入ってくるんですけども、
うん、
クル基地の場合は、衛星とフェアリングは、ですね、分離状態で、ロケット本体が運ばれていって、後ろから、あの、チューリップ発射台に入ってって、立て終わったところで、衛星の搭載施設が上からこう、かぶさる形で横から、ガバッとかぶさって、そこに、後から衛星とフェアリングを持ってきて接続するという、垂直状態で接続するという形ですね。
うん。
うん、まあおそらく、まあそれが手慣れてるっていうやり方っていうのもあるでしょうし、衛星自体が横倒しで線路上を運ぶことを前提に作られてないのかもしれないですからね。
うん。
うん、
まあ顧客を広げるのにはやっぱりその方がいいでしょうね。通常の西側の手順通りで設計すればいいってことですね。
うん、
まあ、あの、プロトンデュアルみたいな、あの、下の衛星が上の衛星の重量そっくり、あの、支えるとか、そんな話ではちょっとまた別なんですけどね。
うん。
うん、それでもやっぱり、あの、横倒しで持っていくのか、縦で持っていくのかじゃ、やっぱり考慮すべき事項は違うでしょうからね。
うん。
うん。やっぱり今まで使ってるジグとか、設備とかもそのまま、
そうです。
利用できるのでね。
うん、ええ。そのまま使っているといえば、あの、アリアン4の LC 発射台、発射施設が、ついに、
はいはい、
あの、解体されましたね。
あー。
まあ、今まであったっていうのが、まあ、この間のあの、H2A の、あの、第一射点のタワーじゃないですけど、結構遅くまで置いてあったんだなと思ってですね。まあ、それがなくなって、スイーツが上がるっていうのが、やっぱり、クール基地もちょっと時代の入れ替わりなのかなって感じですよね。
それで行くと、そろそろ種ヶ島も、あの、大崎社店にある MS、
ね、
はい、N1 から H1 まで打ち上げてた、整備棟があるんですけど、あれももう、相当ボロボロですからね。
まあ、写真で見る限り相当やばいですよね。GX があそこから上がれば綺麗になったんでしょうけど。
そうですね、もう J1 以降は一切触ってないところなんで。
そうですね、J1 1号機か。そうですね。衛星の紹介をしたのはですね、あの、これはあの、ガリレオ計画。まあ、アメリカの GPS とかにね、まあ、対抗するヨーロッパ独自の、衛星測位システムですね。高度 24,000km の軌道に30機以上の測位衛星を配置して、まあ、陸海空の交通ネットワークの運用や、まあ、通常の GPS とまあ使い方と同じですね。幅広い活躍が期待されているってことですね。ただ、やっぱりなかなかうまく進んでなくて、まあ、財政問題もありますしね。2008年前にシステムを稼働させる予定だったんですが、まあ、今回が初打ち上げですからね、うん、遅れて、現在では早くても2014年ってことですね。サービスの開始が。最小限の衛星の活動ですね。測位システムってやっぱたくさん上げなきゃいけないから結構大変ですよね。
うん、
やっとこさロシアがグロナスを揃えてたところで。
そうですね。うん、やっとこさですよね。あれも結構第一世代は結構数が上がったんですけど、ロシアになった時に次々に機能を失ってもう一回打ち上げ直しになってましたからね。
うん、
はい、それじゃあ次のニュース、次はデルタ2の打ち上げですね。アメリカ航空宇宙局 NASA とアメリカ海洋大気局 NOAA、それからユナイテッドロンチアライアンス社 ULA はアメリカ東部夏時間10月28日の午前5時48分、日本時間18時48分に 次世代型地球観測衛星 NPP を乗せたデルタ2ロケットをバンデンバーグ空間基地から打ち上げました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、打ち上げから約59分後に NPP を所定の軌道に投入し、打ち上げが成功しました。NPP についてはですね、次世代の地球観測衛星、地球観測衛星っていうか、メインに気象観測衛星なんですけども、11種類の、観測センサーを搭載して、高度約800キロの、極軌道から、大気、海洋、陸地表面のデータを収集するってことですね。で、集められたデータについては、地球規模の気象モデルの、改良や、より正確なアメリカの天気予報などに役立てるということですね。デルタ2も一応計画に載ってる分はこれが最後なんですかね、確か。
そう、グレールで、この、
そうですね。
衛星が来て、まあ、それでもまだ在庫は残ってるという。
在庫は確かあと3機ぐらいあるんですけどね。
はい、
とりあえず、今のところ予定されている分についてはこれでおしまいなんですね。まあ、この極軌道衛星、ノアの衛星ですね。私より年配の方は記憶にあるのかな。ひまわりが運用開始する前は、日本の天気予報も衛星写真って、このノアの写真でしたからね。まあ、極軌道衛星ですから、1日に2回ぐらいしか回ってこないんでですね。やっぱりあの、静止衛星の、15分とか30分サイクル、雲の画像の取得に比べると、かなり遅れますけどね。まあ、ただ極軌道ですからね、地球全部カバーできますからね。これでも、実はちょっと軍も関わってるんですよね。この
衛星
です
ね。
まあ、軍も、アメリカ軍も世界中で作戦展開するのに、やっぱり天気予報って重要なんですよね。
そうですよね。
そういう側面もありますとですね。はい、それでは次のうちはですね、次は、ソユーズロケットプログレスの再、リベンジですね。ロシア連邦宇宙局はバイコーヌル時間10月30日、16時11分、日本時間19時11分に、プログレス補給船 M13M を乗せたソユーズロケット、ソユーズ U をバイコーヌル基地から打ち上げました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、打ち上げから約9分後にプログレスを地球周回軌道に投入し、打ち上げが成功しました。ですね、これが8月24日の失敗以来4ヶ月ぶりのに、国際宇宙ステーションに向かう宇宙船、国際宇宙ステーションに向かう宇宙船となったってことですね。ですね、ドッキング予定については、日本時間で11月2日の20時40分の予定ですね。配信する頃にはもうちょうどドッキング、もう終わってるかもしれませんね。今回は、ピアーズ、ドッキングしたドッキングですね。ソリューズ、プログレス、上がりました。よかったですね。本当にどうなる、一時がどうなることか、ね。まあ、やっぱり、まあ設計自体がね、不具合とか、そういうのはもう、はっきり言って、もうほとんどないんでしょうけど、やっぱり、まあ前回もちょっと言いましたけど、やっぱり、工程のね、製造工程のラインの、まあ、高年齢化とか、いろいろやっぱり問題があって、品質維持に問題が出たっていうことなんでしょうね。まあ、結局、ロシア頼りなんでですね、他がまだ、アメリカの方も、次の次世代宇宙船もまだね、完成してませんからね。なんとか、ロシアには頑張ってもらわなきゃいけないってことですけどね。まあ、こんなにトラブル、こんなにっていうか、まあ、こんなにトラブル一回だけですけど、まあ、こういうことがあると、ロシアもね、あんまり値段をふっかけられなくなっちゃうのかなと。いう感じがしますけどね。
なかなか強気では出れなくなるのか、まあ。
そうですよね。
その辺はやっぱり政治的なところもあると思
って。はい。ですね。次はですね、これは今日、収録日、今日のニュースですね。中国の打ち上げです。中国国家航天局は北京時間11月1日午前5時58分、日本時間午前6時58分に、有人宇宙船神舟8号、まあ、今回は無人なんですけれども、これを乗せた、長征2号 F 型ロケットを、主戦衛星発射センターから打ち上げました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、打ち上げから約10分後に、神舟8号を所定の軌道に投入し、打ち上げは成功しました。今回ですね、神舟8号については無人で上がりまして、ミッションとしては、先日打ち上げられた宇宙ステーション実験機の天球1号ですね。これとまずランデブーを行う。 その後、遠隔操作によってドッキングを行う予定となっていますね。
うん、
新種、まあ、7号まではですね、ドッキングを行わないってことだったんで、まあ、ドッキングの装置自体がどこまで実装されていたのかってちょっとわかんないですけどね、まあ、フル実装は多分今回は初めてだと思いますね。
うん、
まあ、手動と自動によるドッキングが可能っていうことですね。まあ、まずは無人で打ち上げて、自動ドッキングのテストを行うってことですね。
うん、
まあ、結構、中国は、この辺手堅くやってますよね。そんなに急がず、ゆっくり確実にってことですよね。今後2年かけて、まあ、今回8号がありましたけど、9号、10号を打ち上げて、天球1号とのドッキング試験を行うってことですね。そして天球シリーズについては2015年までに天球2号3号を打ち上げて、まあ、2020年までに宇宙ステーション天球を完成させるという計画ですね。今回もまあ、国威発揚という意味もあるんでしょうけど、生中継で、またカメラがいっぱいついててですね。見てる方は非常に面白かったですけどね。
そうですね。朝一の打ち上げでまあ、会社行く前に見ながらだったんですけど、本当にいろんな絵がボンボン出てきて。うんうん、
そうですよね。まず、まあ、今回もね、夜間だったんで、美しい、美しくかつ、独特しい写真の炎を見てですね。
うん。
それとブースターの切り離しと一段目の切り離しってほとんど直後なんですね。地上からの赤外線カメラの望遠で撮った映像が出てたんですけど、まあ、4つブースター切り離して、ものの数秒後に一段目切り離してましたよね。
ああ。
あんまり時間差ないんだなと思ってですね。ドッキングポートの真ん中におそらくカメラがついてるんでしょうね。真正面のね。うん、あれはドッキング実験とかでもやっぱり使うためについてるんでしょうけどね。多分ハッチのど真ん中についてますね。プログレスとかにもカメラ、ドッキング用のカメラついてますけど、ハッチからずれてるんですけどね。
うん、
まあ、ハッチの構造の違いもあるんですけど、周りにAPS の爪がこう映ってたんで、ドッキングポートの真ん中にカメラが多分ついてるんです
よ、
ね。あとはね、エンジンの、二段目エンジンのターボポンプが真っ赤に開けてるとことか、あと、太陽電池パドルを開くところも生中継でしたね。なんか、すごい拍手が出てましたけど、
うん、
なかなか、ああいうシーンまで見せてくれるとは思ってなかったんで。
そうですよね。本当に、一体何個カメラがついてるんだっていう、ついてましたよね。前からもそうなんですけど、天球の時もそうだったんですけど、カメラが入らない時の CG も結構よくできててですね、どこの地上局とか、追跡線と通信取ってるというのまでこう、輪っかがポポポポポンってこう飛んでって分かるようになってるという、よくできた CG ですよね。
うん、
ただ一つ残念なのは、高度200キロ2段目が燃焼してるのに、炎の出方が地上と同じまっすぐ出てるのが非常に残念ですよね。あそこまでリアルにやるんだったら、やっぱりちょっと航空飛んでるんで、もっとこう、バーっとこう、広がってる噴射炎。打ち上げ直後と同じような噴射炎だったんで、そこだけ非常に違和感があってですね。ここがリアルなのになんでここだけ地上と同じなんだっていう。う
ん、まあ、それを知ってる人は、ね。イメージですからね、あくまで。
アリアンとか、デルタとか、アトラスとかも、あ、デルタはそうでもない、アトラスとかも、あ、デルタもこの間やりましたね、CG で。
ああ、CG でしたね。
うん、あれ結構、二段目の燃焼とか結構ごまかしてるんですよね。ちょっと後ろがボワーっと光ってるぐらいの絵にしてるんですよね、うんうん。あれはあんまり違和感感じないですけど、ね。やっぱさすがに、赤い炎がまっすぐ後ろにこう、ボワーっとこう出てるとちょっと、おやっと思っちゃいました。じゃあ次は宇宙開発関係ニュースいきますかね。まず、暁のニュースですね。暁、炭化剤を投棄して軌道制御を実施ということですね。これも収録の本日1回目の噴射が行われてますね。10月28日に JAXA の発表ですね。 金星探査機赤月運用チームは11月に通過する近日点の周辺で、姿勢制御スラスターを使った姿勢制御を行う予定と発表したとですね。
うん。
リスクの評価を終えて今後は使うことない酸化剤を投棄することにし、酸化剤の投棄は成功してますね。
うん。
赤月のメイン起動制御エンジン OME の状態を把握するために9月7日と14日に行われたテスト噴射の結果、今後の、起動制御エンジンの使用は断念することになった。起動制御エンジンについては酸化剤と燃焼剤を混合燃焼させて出力を得るエンジンなんですが、まあ、代替として使われる姿勢制御エンジン RCS は、酸化剤を使わないため重量を軽くするために、10月6日、12日、13日の3回に分けて酸化剤の投棄を実施したということですね。
うん、
で、RCS でこれらの起動制御を行うにあたって連続噴射による温度上昇などの不安があったが、まあ、個別に検討した結果、すべて許容範囲内に収まることが分かったということで計画を実施するということで、まずは、本日11月1日、2回目が10日、3回目が21日の3回に分けて起動制御を行うとは決定したということですね。まあ、これで、2015年以降の起動投入を目指すということですね。
うん、
前回、このお話をお伝えしたときに、後藤さんから酸化剤の投棄でどれぐらい水力が発生するかという話が、
はいはい、
出てましてですね、うん、私その時、まあ、そんなに出ないだろうとお答えしてですね、
はい、
それよりもやっぱり凍結が心配だっていう話をして、まあちょっとその辺のところが今回出てまして、
うん、
やっぱりインジェクター温度、メインエンジンのですね、インジェクターですね、これが途中で凍結すると、
はい、
それ以降酸化剤は出せなくなっちゃうんで、うん、やっぱこれが注意が必要だったってことなんですが、まあ結局3回に分けて出すということで凍結させずにうまく出すことができましたと。
うん、
それでですね、もう水力なんですが、まあ、水力というか加速度がですね、まあ、はい、1回目からまあ徐々に減っていくんですけど、グラフを見るとですね、0.02 メートルパーセック以上の加速度が出てますね。試験投棄1分、1回目6分、2回目9分、3回目9分、3回目の9分の途中でもうなくなってるんですけど、
はあ、
それの酸化剤投棄の今言った加速度と、あと、燃料を寄せるために RCS でセトリング3秒間加速してますんで、
はい、
これトータルすると、20メートルパーセックの加速がこれで得られたそうです。
はあ、
ということで、この3回の RCS の噴射なんですけども、当初の計算では、1回目100メートルパーセック、2回目100メートルパーセック、3回目70メートルパーセックのデルタ V で計画したらしいんですが、まあ、20メートル酸化剤投棄で確保できたということで、
うん、
本日の1回目と、10日の2回目のデルタ V については90メートルパーセック。要するに、20メートルで10メートルずつ分いらなくなったってことですね。
うん、節約できたっていう感じなんですね。
そうですね。うん、プラスその分結局今度の金星周回軌道に投入するときの噴射に回せるということで。
はいはい。
まあ一番最初もうものすごい90日ぐらいで遠い軌道に入らざるを得ないという話をしたんですが、それよりはもっと金星に近い
少なくとも有望な軌道に、
うん、10日から数日ぐらいの軌道に入れるんじゃないかなという。
おお、
うん。まあ結局、最終的に、軌道修正を行ったその結果でまた判断されるんでしょうけども。
うん、
まあ、当初の、何十日もかかって一周するような軌道よりは、その分近づけると。いうことですね。具体的な、実際の投入計画はもっと近くなってからやるんでしょうけど。
うん、
まあ、そういう期待が若干高まったと。いうことですね。
明るい兆しが見えて、本当いい良かったですね。
とりあえず今日の噴射についてはまだダウンリンクが全部出てませんので、
うん、
クイックルックの速報値だけ中村プロマネが今日記者会見やってましたけど、
うん、
とりあえず加速度衛星からの電波をドップラーで見る限りは予定通りの加速度が得られてたということで、
うん、
まあ予定通りの時間で、あと機体の温度上昇とかも想定の範囲内ということだったんで、特に問題なく1回目については軌道制御噴射が終わったんじゃないかということでしたね。
うん。
ね、
うん。
プロマネも久々に報告ができましたっていうようなことを言ってましたけどね。
ああ。
まあ、良かったです。
うん。
2回目、3回目もうまくいきますように。
そうですね。
はい。まあ、この辺も、今後、続けて、お知らせしていきます。
そうですね。まだまだ先は長いので。
長いです、
ね。
うん。
はい。じゃあ次のニュースいきますね。次はですね、NASA の入門訓練の話。JAXA の大西宇宙飛行士がですね、NASA の極限環境ミッション運用訓練、入門の第15回目、入門15訓練に、参加しておりましたがですね、まあ、10月27日の発表なんですが、元々の予定、アメリカ時間の10月20日から11月1日までの予定で、第15回 NASA 極限環境ミッション運用訓練、ニューモ15に参加していたんですが、10月1日から実施された事前訓練に引き続き、天候不良で開始が遅れて、20日から本番の訓練が実施されました。でその後、まあ、先ほど言った通り1日までの予定だったんですが、訓練空域にハリケーンが接近したため、NASA は安全のため10月26日をもって訓練を、まあ、中断ということは決定したということですね。
うん、
で、残念ながら、まあ半ばで、訓練参加者については、まあ、海底の入門施設を離れて、帰還したということですね。
うん、
まあ、入門訓練自体はですね、まあ、いろいろ行われてるんですけど、まず場所ですね。この入門訓練っていうのは海底でやるんですけど、海底20メートルでやるんですけども、フロリダ州のですね、キーラー沖というところで、NASA の海底研究室アクエリ、あ、NASA ですね、NOAA ですね。ノアの、海底研究室アクエリアスを使って行われます。フロリダ沖から結構離れてますね。
うん、結構遠浅なんですよね。
そうなんですよね。この辺すごい遠浅みたいですね。衛星写真で見ると海底がずっと見えてますからね。
うん、
で、アクエリアス海底実験施設から、まあ、船舶でサポートがついて、で、今回の、実験の、実験というか訓練の模訓練、訓練というか、まあ、宇宙飛行士にとっては訓練なんですけど、まあ、実際これはミッションになってまして、小惑星探査を想定した船外活動。それから、小潜水艇との船外での共同活動。これが、まあ、今回の実験としての側面だったんですけどね。まあ、ISS および月火星など探査に向けた、新技術や、ミッション運用の技術の開発を目的としているミッションですね。で、今回はまあそういうことだったんですけど、残念ながら、途中で中断ということでですね。
うん、ちょうどこれ始まるときには、ハリケーンの影響で、ちょっと。
そうですよね。始まるときも遅れて、
ですね、
まあ、結局、終わりも早く終わっちゃったってことですよね。まあ、大西宇宙飛行士がですね、JAXA のホームページにこの毎日、入門日記ってやつをこう書いてくださってたんですけどね。最終日の書き込みについては非常にまあ残念だっていう書き込みが入ってますね。まあ、海と宇宙とは違うんですけど、まあ基本的には宇宙空間と同じ閉鎖環境ってことですね。まあなかなか匂いが大変のようですね、慣れるまでは。はい、じゃあ次のニュースいきますかね。次は、宇宙開発委員会廃止へってことですね。
うん、
政府のですね、文部科学省にあります宇宙開発委員会については、まあ、廃止ということで、内閣府に政策委員会を設置というニュースが出てますね。
うん、
政府の宇宙戦略、あ、失礼、政府の宇宙開発戦略本部の専門調査会は、10月31日、文部省の宇宙開発委員会を廃止し、新たに政府の宇宙政策全体を見渡す宇宙政策委員会を内閣府に設置する方針をまとめた。ね。11月の次回会合で検討し、年内に改革案を宇宙開発戦略本部に提出する。同本部事務局によると、宇宙政策委員会については、宇宙開発について政策の重点化や予算配分方針について、関係省庁に勧告できる権限を持たせることを検討するということでしたね。
うん、
まあ、宇宙開発委員会については、まあ、文部省令下にありまして、まあ、日本の、宇宙開発を引っ張ってきた、まあ、行政組織なんですけどもね。まあ、まあ、文部省令下っていうことで、まあ、JAXA に合併するまでは、挨拶、 宇宙圏のですね、方の検討ですね。でも JAXA になってからは、合わせてやってたんですけれども、まあ、宇宙開発自体が、例のですね、あの IGS やら何やら、あと、経済産業省もですね、衛星開発とかやってますからね、まあ、それも含めて、やっぱり、もっと、もう一段大きな枠組みで、今後については活動を行うということですけどね。
うん。
まあ、ちょっと実際、動き出してみないと、どうなることやらという
感じ
ですよね。
うん、
ちょっと要チェックって感じですね。
うん、
次はボーイング社の発表ですね。シャトルの施設で、新宇宙船の開発ですね。アメリカボーイング社は10月31日にスペースシャトルの整備に使っていた、アメリカフロリダ州のケネディ宇宙センター内の施設を利用して、国際宇宙ステーションに、人員を送るために新たな宇宙船 CST-100 の開発を進めると発表したと、ね。うん、CST-100 については最大7人乗りで、まあ、ロケットについては、まあ、特に固定されず、いろんなロケットで打ち上げ再利用が可能。2015年に試験飛行を予定するってことですね。
うん、
で、まあ、やっぱりこの、フロリダのシャトルがなくなった後の失業対策っていうのは大きいですよね。これで、まあ、シャトルの、使ってた施設と、まあ、現地の従業員を再雇用してやりますよというアピールですね。
うん。
うん、まあ、それとやっぱり現役で使ってた設備をそのままもう使わないで放置っていうわけにもいかないですからね。な
ん
か
まあもちろんその通りですね。だからこう USA 社が使ってた設備ってことでしょうね、やっぱり。
あ、
ね、あ、そうなりますかね。
ええ。まああれはボイン下請けですけどね。いろいろね、やってますけどね。はい、ですね、あと合わせてですね、ドリームチェイサーの話も出てますね。ドリームチェイサーが来年の夏に試験飛行を行うというニュースですね。アメリカの、民間企業のシエラネバダ社が開発して、7月に待機したスペースシャトルの小型版といえる、まあ、再利用可能な有人宇宙船の試験飛行を、来年夏に計画していることが分かったです、ね。これはまあ、シエラネバダ社が開発中のドリームチェイサーで、これもあの CST-100 と同じく、アメリカの商業有人宇宙輸送ですね。これの、プログラムで進められている宇宙船で、これも7人乗りですね。で、ボーイングの CST-100 はまあカプセル型なんですが、シェラネバダのドリームチェイサーについては、まあ有翼というかリフティングボディ機、結構かっこいいですよね。
うん、
あの、うん、前にもお話ししましたけど、あのウルトラマンの小型ビートのそっくりですね。今のところアトラス5の先端にくっつけて打ち上げる計画になってますかね。
うん。
ということで、こちらの方も民間有人宇宙輸送ですね。これの方がだんだん形になってきたってことですね。もうドラゴンについては、前回のテスト飛行で、まあ無人ですけど、カプセル回収しましたからね。
うん。
再突入試験まで終わってますからね。全然わかんないのがブルーオリジン社ですね。これはなかなかプレスリリースしないですね。
うん、
それからま、有人輸送じゃないんですけど、貨物輸送の方ですね。これもアメリカの、民間のですね。こちらの方で、オービタルサイエンシーズ社がやってるシグナス用の打ち上げロケット、トーラス2ですね。これのスケジュールが、こっちは若干ちょっと遅れ気味っていうことで、射点燃焼試験については1月末。
うん。
初号機の打ち上げについては2月末から3月の初めですね。で、シグナスの初打ち上げというか、初物資輸送については、まあ、来年度の、アメリカの来年度末ですね。8月末から9月の頭頃に打ち上げ予定ということで、スケジュールが、出ましたね。
うん、
まあ、貨物輸送の方もね、このシグナスと、ドラゴンですね、2機種が、まあ、開発中なんですけどね。まあ、アメリカの民間の、貨物輸送、それから有人輸送についてちょっとスペシャルで一回まとめようかなと思ってますんですね。その時に詳しくお話したいと思います。それから次に小さいニュースでですね、アリアン5の後継機の開発について、まあフランスとドイツがちょっと今揉めてるって話ですね。
うん。
ですね、フランスについてはもういきなりアリアン6開発をしたいという意向を出してるんですが、 現在、アリアンスペース社のホームページも出てます。アリアン5の次の世代ですね。アリアン 5ME。ドイツについては、まあ、予定通りこれをちゃんと開発してから次のステップに進みたいということで、ちょっと、フランスとドイツが今、意見が対立してるっていうことですね。まあ、正式決定については、来年末の ESA の閣僚委員会で決まるってことですね。
うん。
まあ、アリアン6がどんな形になるかっていうのは、まだ全然、絵も出てきてないんでですね。全く想像がつかないんですけど。アリアン 5ME はですね、まあ今のアリアン5のまあ改良型っていうことで、今ですね、現用のアリアン 5ECA がですね、まあ、おおむね10トンですね、ペイロード重量がですね。そこのところは 11.2 トンというところで若干能力アップなんですけどね。まあフランスの言い分としては、結局、こんぐらい上がっても、先日お話したプロトンとの勝負の話ですね。まあ、なかなかあんまり劇的な能力アップじゃないんで、戦うのが厳しいんじゃないかってことで、もういきなりアリアン6を作ろうという話ですよね。ただまあ、ドイツについては、まあ、順番通りやっていきましょうと。ME を作って、それから6に行きましょうというところですけどね。
なんか国民性も見えますね。
うん。なんそんな感じですよね。予定通りやりましょうというドイツ。一応、アリアン 5ME については、順調にいけば2018年に初号機打ち上げの計画になってるんですけどね。
うん。
まあ結局、まあ2段目のパワーアップでやりましょうって話なんですけどね。まあなかなか厳しいですね、アリアンも。
うん。
それからですね、今度ちょっとイランの話ですね。宇宙から戻ったコーラン、イランで一般公開へというニュースですね。イランの首都テヘランで開幕した国際報道展示会で宇宙から戻ってきたコーランが一般公開されると。今回展示されるコーランは、2010年10月8日に宇宙船ソユーズ TMA-01M の船長でロシア人宇宙飛行士のアレクサンドル・カリリ氏が ISS に運んだもので、このコーランは159日間宇宙空間で過ごし、今年の3月16日に地球に帰還したと。コーランを宇宙に運ぶことを提案したのはイランのジャーナリストで外交官でもあるシルサ・ボルス氏で、イランでは宇宙研究の父として知られているということですね。宇宙に滞在したコーランの最初のページに ISS のスタンプが押されており、イランでは大きな関心を呼んでいる。なかなかやっぱり、一回宇宙に上がってきたものというのは、やっぱりどこの国も話題に上がるんですね。
うん。ISS に観光地スタンプみたいなのがあるんですね。
そのスタンプをちょっと見てみたいなっていう、うん。
見てみたい。
ごめんなさい。各モジュールに一個ずつあって、スタンプラリーとかあるかもしれません。
面白いな。
はい。それから次がですね、ロシアで行われている、これも閉鎖環境実験ですね。MARS 500。
うん。
これがいよいよ、今日は11月1日ですけど、あと3日で終わりですね。
お
ー。520日間に及ぶ訓練も、あと数日で終わり。もう配信した、まあ配信がちょっといつになるかわかんないですけど、配信した翌日ぐらいにはもう終わっちゃうかもしれないですね。
うん。
もう、これも本当始まった頃は、まあ、えらい長いなと思ったけど、これももう、終わりが来ましたね。
うん。
500日も、閉じこもっているとどうなんでしょうね。まあ一人じゃないですけどね。
うん。
まあまさにそれを調べるがためにやったわけですけどね。
うん。折り返しのちょうど頃に火星に着いたということにして。
はいはい。
はい。なんか船外活動っぽいことをやってましたね。ね、
やってましたね。
うん。
写真もちゃんと中国と ESA の旗を、ロシアの旗を立ててましたけどね。はい。
うん。
それから、宇宙開発ニュース最後は、H2A の25機ですね、
うん。
打ち上げ予定が出ました。12月11日ですね。これも、前回お伝えしたんですけど、続々と物が運び込まれてるということで、
うん
秘密トレーラーが、秘密トレーラーがまた走ったって話ですね。
はい、ちょうど今日収録してる 日ですね。今日の、朝というか、まあ、深夜、昨日の深夜ですね。
未明ですね、今日の。
はい。未明に、搬入されて、で、今日の昼の間に、 VOS といって、発射台の上に組み立てていく作業が、はい、開始されたような気がするんですけど。
なるほどですね。
これから。で、ちょうどその11日に打ち上げってなってるんですけれど、その前日の10日に、ちょうど、皆既月食が、
ああ。
で、ちょうど、その、午前中、11日が午前中の打ち上げ予定なので、ロケットの機体移動といって、立てて、射程のところまで持っていく作業と、皆既月食がもしかしたら被るんじゃないかなというのが。
ああ、なるほど。それは、なんか、いい映画撮れそうですね。
いい映画撮れるんですけど、個人的には月食見れないじゃんっていう。
上向いて歩いて、機体の横でずっこけない、つまずいてこけないようにして。
なんか、その辺はちょうどね、イベントというか、重なっているので。
そうですね。結構今回は回帰時間が長いって確か、記憶にあるんですけどね。
そうですね。だいたい23時過ぎぐらいだったかな、に食の最大で、まあちょうど見るにも、いい時間帯なのかなというのが、またそのことになれば、はい、案内できればと思います。
はい。はい、じゃあというところで宇宙科学いきますかね。
はい。
最初のニュースですね。明かりが捉えた宇宙最初の星の光というニュースですね。10月25日、JAXA の発表です。赤外線天文衛星アカリが、約134億年前の宇宙でできた第一世代の星の光を検出することに成功した。
うん、
広い視野かつ複数の波長域で第一世代の光、星の光が確認されたのはこれが初めてです。
うん、
宇宙初期における、星の生成活動の解明につながることが期待されるということですね。
うん、
2006年2月22日に打ち上げられて約130万天体に及ぶ赤外線天体カタログを作成した、この明かりなんですけど、まあ今年6月に電力異常で運用を終了してるんですけども、今回ですね、流座方向の10分角、10分の1度、10分の1度ですね、その、エリアに観測したデータから、宇宙が誕生して3億年ほど経った頃にできた第一世代の光、星の光が残っているのを見つかったってことですね。
うん。
観測は 2.4、3.4、4.1 マイクロメートルの3つの波長で行われたんですが、何枚もの画像を重ね合わせて、前の天体の光を取り除いていった結果、さらに光の揺らぎが存在していることが確認されたと、いうことですね。
うん、
これからさらに天体として認識できないほど暗い銀河の影響も取り除くための画像処理を施した結果、現在の宇宙の大規模構造に相当するスケールで光の揺らぎが存在していることが分かったと。この揺らぎは非常に大きなもので、他に考えられる原因、まあ、銀河系の星の光や遠方の光が、入ってくるなどでは説明つかず、3つの波長の画像の揺らぎのパターンやスペクトルから、遠方の青い星の光、すなわち、宇宙第一世代の星の集団の分布によるものと結論付けられたってことですね。
うん、
このことから、ファストスター、宇宙第一世代の星が誕生した約134億年前には、まあ、すでに宇宙の大規模構造が出来上がってきたということが示唆されたということですね。まあ、背景放射についてはすでにこう揺らぎがあった。まあ、要するに宇宙の晴れ上がりの時に出た、まあ、3ケルビンまで落ちた、宇宙背景放射についても、まあ、揺らぎがあったっていうことですけれども、それがもうちょっと時代が進んで、星の光という段階で赤外線で捉えられる星の光の段階でも、すでに、大規模構造があるってことで、まあ、まあ、おそらくダークマターとかそういうもので先に構造ができて、そこから星ができたっていう、現在考えられているシナリオがちょっとより裏付けられたということなんでしょうね。
うん。
まあ、マイクロ背景放射と、まあ、今回のその星形成の間の間をつなぐ、宇宙の暗黒時代と言われているらしいんですけど、まあ、どのようにして第一世代の星が形成、進化してきたのか、まあ、またこういう大規模構造がどのようにして具体的に形成されていったのかを探る上で大きな手がかりとなりそうだってことですね。まあ、これも結構大きな発見ですよね。
うん、
これも先日お話した通り、まあね、改めて観測したわけじゃなくて、まあ、観測したデータから分析して得られたってことですね。
うん、
まあ、この全天サーベイのデータからどれだけいろんな発見があるのか、非常に楽しみですよね。
うん、
はい、次はですね、小惑星の衝突と三つの尾という話ですね。
うん、
10月20日、国立天文台の発表ですね。国立天文台や、JAXA などから国際研究チームが、スバル望遠鏡と、無理かぶし望遠鏡を用いた観測で、小惑星、596、シャイラーに現れた6つの尾の星因を明らかにしたと。これは理論によるシミュレーション、衝突実験によってなされたもので、小惑星同士が衝突した日付やその方向まで世界で初めて分かったですね。
うーん、
太陽系が形成されて以来、微惑星の衝突現象による惑星の形成や、ジャイアントインパクトによる月の形成など、天体同士の衝突が数多く起きていたということで、まあ、木星にもぶつかったりとかですね、小惑星同士の衝突が、まあ、実際観測されていたんですが、まあ、今回はですね、小惑星シャイラっていうのは、まあ、小惑星同士の衝突が実際に観測された、まあ、数少ない例の一つであるということで、
うん、
まあ、衝突によるまあ、増光、まあ、発光が起こったんですが、彗星のような、まあ、尾、まあ、一つでなく三つもの尾が出てたということで、なぜ三つの尾が出たのかっていうのが、まあ、分かってなかったんですが、
うん、
まあ、スバル望遠鏡と、石垣島天文台の無理かぶし望遠鏡ですね。
うん、
この合同観測で、それからの結果と、室内衝突実験と、それから、導き出した理論モデルの数値シミュレーションを組み合わせた結果、まあ、尾の星因を解明することに成功したってことですね。
これは昔、はい、昔小惑星帯って呼んでたところにある小惑星なんですね、そのシャイラ。
そうですね、はい。いわゆるメインベルトのものですね。
だから、あそこは、まあ、よく漫画とかで見たあの、小惑星がゴロゴロしてるような
、ね、
描画がよくされてますけど、実際にはそんなことなくて。は
い、そうですね。隣の小惑星多分見えないですね。
見えないですけど。でも、やっぱりそのあたりでは衝突がこうね、人類が観測できる程度の頻度で起きるっていうことなんでしょうね。
そうですね。
うん、
まあ今回は、まあ、ぶつかった方の小惑星天体については、まあ、直径20メートルから50メートルぐらいの小さなもので、小惑星シャイラには、まあ、500メートルから800メートル級のクレーターが形成されて、宇宙空間には数十万トンのダストが放出されたんじゃないかということですね。
お
ー。うん、で、まあ、進行方向に対して、まあ、後方から高速に突入した、追突した結果、観測結果をうまく再現することができることが分かったですね。まあ、今後も太陽系内における突発現象を観測するとともに、小惑星間の衝突やそれによって発生した、ダスト粒子の軌道進化を解析して、進化する、ダイナミックに進化する太陽系の姿を研究していきたいということですね。無理かぶし望遠鏡はですね、これは一般公開というか、まあ、あの、予約すれば見に行けるようですね。一般用のあの観測口がついてます。あの、これ、まあ、だいたい直径、鏡の直径1メーターぐらいの反射望遠鏡なんですけども、まあ、石垣島って問題で、実際に行って観測させてもらえる望遠鏡らしいんでですね。石垣島に行くこと自体がなかなか難しいんですけど、
ね。そうですね。
ちょっと行ってみたいなと、この間の小笠原の話じゃないですけど、いろいろ行ってみたいところありますけどね。ちなみにこの無理かぶしというのは、群星、星がこう、いっぱいこう、見える、固まって見える、ところのことを言うそうです。
じゃあ、スバルですね、まさに。
そうですね、大和言葉のスバルってことですよね。はい。次もスバル望遠鏡の観測で、スバル望遠鏡と NASA の発表になります。10月28日。スバル望遠鏡が捉えた恒星の周りの小さな腕ということで、今回は狼座方向の約456光年離れたところにある、8.7 等級の SAO206462 という星を観測したところなんですけど、まあ、誕生から900万年ぐらい経っている星なんですけども、恒星の周りにですね、約120億キロメートル、まあ、冥王星軌道の約2倍の こう、塵の円盤が広がっているそうなんですね。で、これを、まあ、中心の星がこう、眩しいので、そこをこう、マスクするコロナグラフ撮像装置ということで、スバル望遠鏡の高コントラストコロナグラフ撮像装置、ハイチャオで、観測したところ、この円盤の中にですね、こう、2本の腕が観測されたということですね。で、この腕が、まあ、何でできたかということで、まあ、おそらく、惑星がですね、形成されつつあるだろうということで、その、塵の円盤の中に、惑星がこう周回していることによって、チリに密度波が発生して、腕のように見えてると言うんじゃないかということが、まあ、初めて観測されたってことですね。で、この研究結果については、スバル望遠鏡を用いて集中的に系外惑星や円盤を探査する、シードというプログラムの一環として得られたものだそうです。まあ、ということで、逐次ですね、この成果が、同じような成果が上がってくるんじゃないかな、とですね。やっぱこの、系外惑星もさることながら、原始太陽系の進化というところもですね、いろいろ実際に観測ができるようになってきたってことで、いろいろ解明されていくんでしょうけどね。
うん、
まだこの、原始惑星、まあ、原始円盤ですか、原始太陽系円盤の中から惑星系が出来上がるメカニズムっていうのはまあ解明されてないんですよね。これも観測によって早期に解明されることが望ましい。望ましいっていうか、解明されていいですね。はい。それから次がですね、これも今日初のニュースで、初期宇宙の超モンスター銀河オロチ発見ということで、11月1日国立天文台の発表ですね。初期宇宙に見られる星形成が非常に活発な銀河、モンスター銀河と呼ばれるんですけど、これよりもさらに10倍明るく見える超モンスター銀河が発見されたということですね。発見したのは日本のサブミリ波望遠鏡アセタですね。これはアタカマにあるんですけどもね。この、アセタによる観測による成果で初期宇宙の星形成を研究する上で絶好の研究対象になると期待されているということですね。モンスター銀河っていうのは初期宇宙、まあ、90億年前から120億年前の宇宙に存在する非常に星形成が活発な銀河のことで、1年間に、まあ、太陽50から1000個分ものの星形成が行われていると考えられているそうです。今回クジラ座にある、まあ、新宇宙探査領域を日本が運用するサブミリ波望遠鏡アセテで、観測したところ、通常のモンスター銀河よりもサブミリ波の波長で10倍以上も明るい超モンスター銀河といえる銀河を発見されたと。この超モンスター銀河は日本の神話に登場する怪物ヤマタノオロチにつまみオロチと名付けられたということですね。
うん、
さらにですね、研究チームについては、まあ、日本の、まあ、このアセテだけでなく、アメリカのサブミリ波干渉系、ミリ波干渉系、カルフォルニア大学のサブミリ波望遠鏡、それからアメリカの VLA ですね、それからスピッツァー宇宙望遠鏡、それからイギリスの近赤外線望遠鏡、日本のスバルを用いた、まあ、複合観測を行って、過去の観測データを利用してオロチについて調べたということですね。
うん、
その結果、可視光赤外線、銀、電波、すべての波長でこの天体は観測されているということですね。
うん、
星形成領域を取り巻く強い、濃い塵からマイクロ波放射が赤外線、オロチを構成する星の光に由来する赤外線や可視光線が観測されたと考えられているということですね。
うん、
ですね、通常モンスター銀河は星形成が非常に活発で、まあ、ということは材料がいっぱいあるんで、その銀河に存在する濃い塵のために、可視光では非常に暗く、まあ、星から、塵から出る赤外線やサブミリ波で明るいという特徴を持っているんですが、オロチについては可視光線でも観測できるため、モンスター銀河の特徴を知る上で非常に重要な手がかりになると観測、期待されているということですね。
うん、
それからなぜこんなに明るいのかっていうのは、どうやらその秘密は16レンズにありそうだということで、
うん、
スバル望遠鏡による観測の結果、118億光年離れたこのオロチにある方向とほぼ重なるように、非常に薄暗い銀河が存在しているのが分かったと。まあ、この距離については90億光年。まあ、この銀河の重力レンズ効果によって、オロチが他のモンスター銀河と比較して非常に明るく見えている可能性があるということですね。
うん、
現在の宇宙における、まあ、巨大な楕円銀河や巨大ブラックホールの祖先がこういうモンスター銀河であったんじゃないかと言われているんですが、まあ、オロチについてはこのように 重力レンズ効果で増光されているのでですね、非常に観測しやすいということで、まあ、これまでよくもわからなかったモンスター銀河の性質がこう明らかになると期待されているということですね。
ちょうどこう増光するような位置に別の銀河があったって運がいい感じですよね、本当。
そうですね。
うん、
まあ、ただ、まだ 100% 重力銀河、重力レンズが決まってないんで、本当に10倍明るいかもしれないんですよ。
は
い
はい、ああ、なるほど。うん、
まあ、そうすればまた、その、従来のモデルよりも10倍もたくさん星ができてる超モンスター銀河ということになりますので、まあ、それはそれで非常に研究対象になるということで、まあ、その辺については今後の観測によって、まあ、解明されるんだろうということですね。
うん。
はい。ということで、まあ、宇宙科学についてはこんなところですね。はい。それでは ISS リポートいきますかね。国際宇宙ステーション長期滞在中の第29次長期滞在クルーについては、3名体制での運用に忙しい日々を過ごしております。古川宇宙飛行士は高バイロラックの温度高バイロ、GHF の初期動作確認など、希望日本実験棟に関する作業や、プログレスの到着に備えたロシアの手動ドッキングシステムの確認などを行いました。ね、それからリブーストが2回行われてまして、まず10月19日に、ロシアのサービスモジュール、エンジンを用いた ISS のリブーストが行われて、この時に 3.24km高度上昇して、まあ388km になったと。で、2回目が10月26日に、これも同じくズベスタのエンジンを使用したリブーストが行われて、高度については、まあ、平均 3.2km 上昇して約 390km ということですね。プログレスについては10月29日にすでに ISS から分離していますね。
うん、
古川さんが分離した直後のプログレスの写真、すごいかっこいい写真を撮ってツイッターに載せてましたね。
うん。
あ、あとリブーストの時に中の宇宙飛行士が加速度を受けた、はい、そのモジュールの方に置いてかれて、その、なんていうか、流されてというのか、動いていく動画もちょっと上がってたんで。
あ、そうですか。
はい。
あ、それは
面白いなと思って。
このズベストのリブーストって、一回昔やって、結構振動が大きかったみたいなんで、それ以降については、プログレスで、とか ATV で行われていたんですよね。だから、まあ、久々の仕様だってことなんですけど、まあ、その辺はどうだったんでしょうかね。まあ、今回は、まあ、プログレスが来てないから、そんな、細かいこと言ってられないっていう状況だったんでしょうけどね。
うん。
あと、やっぱり10年近く、その、宇宙空間にさらされているエンジンっていうのが、本当にちゃんと動くのがすごいですよね。
すごいですね。それだけヒドラジンのスラス、一液スラスターっていうのは信頼性が高いってことですね。原理的にですね。
あ、
プログレスについては29日に分離して、まあその日のうちに太平洋に、再突入してますね。先ほどお伝えしました通り、10月30日に打ち上げられました、プログレスについては11月2日に日本時間の午後8時40分ですかね。ここに ISS のドッキングが予定されてますね。それから10月26日から28日にかけて、古川飛行士が、希望日本実験棟と日本の筑波宇宙センターと結んで、宇宙医学支援実験支援システムの技術実証実験を行っておりますね。それからこの実験と合わせて、長期宇宙飛行時における心臓自律神経活動に関する研究の一環として、26日から27日にかけて24時間心電図を装着して記録したんです。そうですね。
うん、
それから28日については、長期宇宙滞在宇宙飛行士の毛髪分析による医学生物学的影響に関する研究、ヘア実験ですね。ということで、数本髪の毛を抜いたと、ということですね。それから26日の夜に、佐賀県立宇宙科学館と、群馬県、高山村伊吹海岸に集まった子どもたちと軌道を結んで更新イベントを行っております。それからタイの洪水被害の様子を ISS から撮影して、これも、JAXA のホームページで公開してますね。
うん。
希望の実験については、まあ、特に船外実験、装置についてですね、順調に稼働してますね。それから JAXA が 宇宙教育実験の実験提案募集中ということで、JAXA についてはですね、YouTube が募集する国際宇宙ステーションでの宇宙教育実験スペースラボに協力しますということで、14歳から18歳までの世界中の青少年を対象に宇宙空間で行う科学実験を募集し、その評価を競うものです。コンテンツで優勝した実験については、ISS で実際に実験を行ってくれるということですね。
うん、
協力の一環として2012年の夏頃から ISS 長期滞在を予定している星出宇宙飛行士がアイデア選考に参加するとともに、優勝者の特典である種子島宇宙センターの見学受け入れを予定しています。ということです。応募方法などを細部については今 JAXA のホームページからご覧ください。応募締め切りは12月7日ですね。ということで、この番組のリスナーさんで17歳から18歳までの方がどれだけいるかわからないですけど、リスナーさんと、こういうお年頃のお子さんをお持ちのお父さんお母さんはぜひ、頑張って応募お願いいたしますですね。
うん。
次は打ち上げ予定になりますね。まず11月3日、日本時間午後11時56分にプロトンロケットによるグロナス衛星の打ち上げですね。それから11月9日の午前5時16分に、ゼニットロケットによる、火星探査機フォボスグルントの打ち上げ。もういよいよ来ますね。
うん、
中国の周回機が便乗していくという。フォボスグルントですね。これもサンプルリターンですから。楽しみな探査ですね、
うん。
ソビエトロシア、久々の惑星探査機です。
うん、
それから11月14日の、午後1時14分にソユーズロケットによる、ソユーズ 28S ですね。それから次が11月22日にまたソユーズロケットの打ち上げですね。これもグロナスの打ち上げ。グロナス、トントン上げますね、ロシア。
うん、
気合入ってますね。
この予定を聞く限りだともうほとんどロシア無双な感じが。
ロシアばっかですよね。
うん。
3日、9日、14日、16時、22日ですね。
すっごいな。
で、11月22日にソユーズ TMA-02M が分離期間ということで古川さん帰ってきますね。
お。
それから11月26日、午前0時21分にアトラス5、で、マーズサイエンスラボラトリー、キュリオシティの打ち上げですね。
うん、
これも火星行きが、ちょうど この時期がいいウィンドウなんですよね、
うん。
火星に飛ばすのにちょうどいい時期なんで。ロシアのフォースグルントとアメリカの、キュリオシティが、ほぼ同時に飛んでいくってことですね。それから11月25日にプロトンロケットで、アジアサット7の打ち上げが予定されてます。ということで、アトラス以外は全てロシアの打ち上げですね。
うん、
なかなかすごいですね。
いいですね。こっちは一つ上げるのでヒヒ言ってる
のに。打ち上げ予定については変更延期が発生しますので、見学やライブ中継を見られることについては最新の情報をご確認ください。スペースフライトナウというサイトの、ランチスケジュールが確実ですかね。それから、可能な限り、ツイッターの方の、スペースポッドキャストの、アカウントでもお知らせをしておりますので、こちらもご参考ください。それから一般公開情報ですけれども、JAXA の秋の公開の最後ですね、11月12日に、埼玉県の地球観測センター、それから、11月19日に、国立天文台の、ベラ、小笠原観測局の公開ですね。それからちょっと宇宙とは離れるんですが、ジャムステック、海洋研究開発機構の横浜研究所の一般公開ということで、11月26日ですね、地球シミュレーターが見れます。
うん、
それから、もうちょっと、すでに結構終わってるんですけど、宇宙教育指導者セミナーですね、最近ちょっとツイッターのタイムライン、私のタイムライン上で結構賑わしてて、この間相模原で、行われたんですけどね。
うん、
まだ今年、今年度ですね、11月の12日に那覇会場、11月26日に富山会場、12月3日に新宿会場、それから12月17日に秋田会場ということで、これはベーシックコースですね、最初のコース。これが開かれますので、まあ、 ぜひですね、宇宙教育の指導スキルを身につけたいという方についてはぜひご参加くださいってことですね。
うん。
あ、そうだ。前回の配信でですね、ISS の劣化の話をしたところで、私太陽風ってこう言ったんですよね。ちょっと意識してなかったんですけど、
はい、
まあ正しくは太陽風ですね。
うん。
まあ太陽風で間違いってことはないんでしょうけど、まあ一応公式的には太陽風と、うん、呼ばれてますので、ちょっとそこを訂正しておきます。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。いろいろ機材点があったと思いますが、可能な限り直していきたいと思います。ご意見、ご質問や間違いの指摘がございましたら、メールを送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまで送りください。メールアドレスは news@spacepodcast.net。ツイッターアカウントについては、@space_podcast です。それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。